このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
ポンポンと
サオリンの
気まぐれハッピートーク、
イエーイ。
こんにちは、ポンポンです。
サオリンです。
今日も30分お付き合いください。よろしくお願いします。
お願いします。
さてサオリン、今日のゲストはどんな方ですか？
はい、今日はお二人来ていただいてます。
はい、
はい、お願いします。お願いします。じゃあまずちょっと監督の方から。
はい、映画GOの監督伊地知拓郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
映画GOのプロデューサー小川夏香と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いらっしゃいませ。
ちょっと緊張してありますね。
かなりね、カメラ回った途端ね、ちょっと猫噛みましたけども、はい、じゃあちょっとね、皆様に伊地知監督の自己紹介からお願いします。
はい、今全国公開している映画GOの監督伊地知拓郎です。
はい、
鹿児島生まれ鹿児島育ちで、高校卒業と同時に中国北京の北京電影学院という映画専門の大学に入学して、そこでプロデューサーの小川さんと出会いました。
はい、
で4年間在学して、
はい、
日本に帰ってきて、
はい、
この映画GOを作りました。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
はい、今回初めての映画ですか？
はい、長編は、はい、初めてです。
あ、そうなんですね。はい、じゃあちょっと小川さんの方も自己紹介お願いします。
はい、お願いします。
はい、私は熊本生まれで、はい、その後父の転勤でいろんなところに行って、うん、関西で育ちました。
なるほど。
はい、で大阪から同志社に行って、うん、で大学で同志社大学、うん、でそこを卒業してから女優の道に進みまして、
はい、
2019年まで女優の活動をしていました。
は
い、
なるほど、なるほど。
でそこからその伊地知と一緒 の、 あの大学北京電影学院に留学に行って、はい、もう30を過ぎてから行ったんですけども、
すごい。
そこからもう伊地知と出会った時に、
はい、
もうなんだこの才能はと思って独学で中国語と英語を勉強して、でそれで、あの中国人の中でこう戦って、
はいはいはい、
でまあ、監督学科っていうところにあの在籍してたんですけど、はいはい、それも400倍の倍率とかで、
すごいですね。
もう入れないような大学
に。だから元々がめちゃめちゃ賢いってことやね。
でも賢いと思いますね。
はい、普通に、はい、無理じゃないですか。普通。
普通
そうなんですね。
はい、でもびっくりして、で毎日映画が作られているような大学なんですが、はい、そこで作っている監督の作品品を何個か見せてもらって、
はい、
なんかすっごい表現の仕方で普通の映画とちょっと違うような作り方をしていて、まあ、音楽の作り方とか、
はい、
あの編集の仕方とかも全部自分でやってて、はい、なんかすごい才能いるなと思って。
すごいですね。はい、いや私ちょっと何個も気になることがたくさんあったんやけど、はい、まずちょっとずつ行くと、
はい、
なぜ30に大学行こうと思った
んですか？もっと勉強したいなと思ったんですよ。
それが映画だったってこと？
映画です。もうずっと映画に憧れていて、で私はあのまあ、ここで初めてちょっと言うんですけど、うん、はい、実はなんで女優を目指したかっていうと、うんうん、私18の時に事故に遭ってて、
はい、
その事故が関西であった JR 福知山線脱線事故。
覚えてますよ。
私あれの2両目に乗ってたんですよ。
あ、そうだったんですか。
そうで、それで私も18歳ながらもう死んだと思ったんです。もう背骨とかも出て、
すごかったよ。
そうで車椅子生活やってずっと、はいはい、でその時になんか命の尊さ、もう今生きていることがどれだけ尊いかっていうことにすっごい気づいたんですね。
なるほど。
でそこからなんか使命を持って取り憑かれたかのようになって、はい、もうなんかこれを伝えていかないといけないなっていうので、
うんうんうん、
でもその自分が有名になってでそういうことってきっとできるやろうなって、もっとその影響力がこうある、そういう人間になりたいと思って、でそれで有名になったらいろんな人を救えるかもしれないと思って女優を目指したんです。でもうずっと映画が好きやったんで、映画女優になりたいっていう思いがあったんですけど、で、まあ、芸能界にいると、まあ、そうじゃない世界もやっぱりあったりして、あ、なんかここちょっと自分の幸せじゃないかもしれないっていうことに気がついて、でその時に海外に行こうと思ったんです。
あ、なるほど、なるほど。まあ、
世界広いっていうもんね、海外に行ったらね、
はい、
そこにいてたってわけですか。
そうなんです。
ちなみに伊地知監督は、
はい、
なぜ映画なんですか？
う
ん、
そうですね、あのすいません
何が起こったんですか
の関西乗りにねついていけない鹿児島人、はい、
頑張ります。
今めっちゃ普通でしたよ、
はい、
我々
そうです、はい、頑張ります。小さい頃からあの家族で結構世界中の映画を一緒に見る習慣があって、はい、それがまずきっかけで映画っていうのは慣れ親しんでいったんですけど、はいはいはい、まあ、それを通してこう映画を通して海外っていう世界もなんかこう憧れがあったんですね、
はい、
それで最初は日本を出たいっていう気持ち、まあ、ちょっと高校生の時に高校野球やってたんですけど、ちょっと挫折して、
はいはい、あ、なるほど、
そこで将来を考えるようになって、うんうん、そこからもう海外に行きたい、もしくはもう日本を出たいっていう気持ちになって、うん、それで海外に出て、はい、で海外に出たら最初は本当に日本出たいっていう気持ちだったんですけど、はいはい、数年経つうちに逆にこう日本の素晴らしさっていうことにも気づいて、う
ん、逆輸入状態ですね、
はいはい、それもう一つその素晴らしさに気づいた一方で、うん、その日本のこう精神的な幸福度の問題、はい、それがすごく低いっていうことも知って、はい、その日本の自然の美しさ、そこから湧き出る美しい文化、それとこの精神的問題はどうやったら解決できるかっていうことを考えた時に、うんうん、はい、僕自身はもう何個も、うんうん、素晴らしい映画に出会って、
はい、
人生を変えられてきたので、
なるほど、
その言葉では伝えきれない、はい、言葉以上のものを伝えられるこの映画のポテンシャル、はい、力っていうのを借りて、うんうん、はい、世の中の人に貢献したいなっていうことで、はい、映画を作ろうと思いました。
すごい、
素晴らしいです。
はい、すごいですね。
だって言ってもね、はい、監督まだ27歳ですもんね。
そう
びっくりしました。
はい、
はい、
落ち着きすぎてって
そうなんですよ、仙人みたいな、
仙人みたいやもんね、はい、ほんまに落ち着きすぎて、
はい、
なるほど、
もうだってこれからやもんね、言っても、
デビュー作ですからね。
ああ、そういうことなんですね。
ゴーが、ゴーがデビュー作、
はい、はい、
それまではもう短い映画をいっぱい撮るっていう形なんですか。
そうですね、学校でもう本当に何個も短編映画を作らされるので、
うん、はい、
最初は3分のものから、はい、最終的には40分ぐらい。
なるほど、なるほど、
はい、
小川さんはちなみにその大学北京の方でやってられた時は同じ学科ではなかったんですかね。
あ、でも全く違うところで、私は女優を中国でもやりたいところ
なので
、最初はそっちで、
はい、あ、そうだった、
ね、ちなみに選択として中国じゃないですか、
はい、
学校ね、中国語喋れたからってことですか。
いや、全く喋れなくて、ニーハオシェイシェイしか喋れなくて。
なんで中国。
あ、それも、もともとアメリカかイギリスか中国のどこかに行きたいと思ってたので、その3カ国にちゃんとしたそのアカデミックな映画を学べる大学があるっていうのが、まあ、世界的にもこう有名なのがあるんです、ね、そこのどこかに行きたいと思って、はい、でも30過ぎてから英語圏に行っても、はい、自分のためにあんまりならへんかなって思ってしまって、で、2019年の時って中国の映画産業とか、まあ、市場がすごいスピードで発展してて、ね、はいはい、それを自分の目で確かめたいと思ったんです。でもうとにかく今この勢いのある中国がどんなシステムでどんな風にこうやってるのかっていうのを勉強したいなと思って、演劇のそういう表現だけでなくて、はいはい、その社会のシステムがどうなってるのかっていうのを見たかった。
なるほど。
なので中国を選びました。
なるほど。なかなかね、ちょっとどこ選んでもハードルは高いんですけども、
そうです、ね、
ね、中国もまたすごいなと思って、
うん、そうですね、着目の仕方お二人全然違うのに、うん、全然そこにつながっていくっていう、その運命的な、
それでだって向こうで出会ってんもんね、
うん、はい、
結局ここまで来てるし、
はい、
向こうでどうやって出会うんですかね。
いや、最初もうそもそも日本人が少ないんですね。で、監督学校も一人しかいないっていう、
そうだった
んですね。なので、
はい、
で、まあ、おのずとこうなんかいるなみたいな感じ、
見た目も目立ちそうやもんね。
そうです
ね。なんかどっからどう見ても日本人やもんね。
まあ、そうそう、いや、でも最初は私日本人かどうかわからなかったんですよ。
あ、そうだわ、
アジアのどこかの、
はい、確かにアジアっぽくも見える、
はい、
ちょっと彫りが深いからね。
そう、そうなんですよ、はい、
なるほど、
はい、
まあ、やっぱその大学の中では中国人が大体やはり
ほとんど中国の方ですね。
多国籍の方だったら、はい、例えばどんな国の方とか。
そうですね、もう授業は全部中国語で、はい、中国人が多いんですけども、はいはい、寮は本当に留学生ばっかりで、はい、
一応インターナショナルクラスもあるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですね、
アフリカ、ヨーロッパ、東南アジア、アメリカ大陸も本当にワールドワイドとか、
あ、すごい、
全く違う人たちと一緒に一つ屋根の下で過ごして
やってくるという、
はい、それ何4年
4年ですね、はい、
なるほど、
なるほど。その映画作ってる時ってちなみになんか降りてきてイメージで映画を作るみたいな、
あ、まず最初にこう脚本を書いて、うんうん、それを、
そっからなんですね、
またその撮影するための計画書、うん、まあ、ショットリストとか絵コンテとかもそういうのを作るんですけど、
なるほどなるほど。
最初はやっぱりこうインスピレーション、まあ、降りてくるというかインスピレーションがあって、モヤモヤしてるものをどう形にするかって、
で書き出していく。
今度はもうテクニカルなこう技術のこととかってだんだんなっていくっていう感じですね。
へ、すごいですね。
最初作る時に論文みたいなの送ってきて、自分の制作理念っていうのを、まあ、さっき語ったこと、もう自分はなんでこの作品を作りたいのかっていうので、子どもたちの精神的幸福度を上げたいんですっていう、もうそれをすごい長文で書いて、小川さんこれ手伝ってくださ い,
すごいですね。
いや、そんな感じのきっかけだったんですね、映画に関しては。あ、そうだったんですね。
私分かる、脚本言うたら監督と脚本やから、まあ、今みたいに論文みたいに書きます、うんうんうんうん、イメージします、うん、プロデューサーってどんな感じの仕事するんですか。逆に
プロデューサーはそれをちゃんと形にしていく仕事で、うんうん、まあ、まずお金を集めたり、キャスティングをどこの事務所に頼んだりだとか、あのスタッフをどこに頼むか、うん、あと撮影したい時にこの撮影場所で撮りたいって言われたら、うんうんうん、そこの許可取りをしたりっていう、まあ、枠組みを作っていくっていうのがプロデューサー。
そういうことなんですね、
はい、そうなんですね。あんまりちょっとね、はい、皆さん分かってるようで分かってないこと結構ありますもんね、監督とプロデューサーの違いとかね。
そうですね、
そしたらもう映像を撮ってる時とかで言うと、まあ、監督が言うたら脚本書いてるから、演技とかしてたら指示を出すって感じ、
はい、
なるほどなるほど。
演出をつける、
そうですね、
はい、演出をね、
はい、
へえ。
映画自身はどれぐらいの期間を要して撮られたんですか。
これは長かったですね。
この、
は
い、この映画は本当に脚本はでも高校生の時からアイディアがあって、
はい、
あの、ね、卒業までにこう少しずつ形になっていったんですけど、はい、撮影は1年式を追って撮ったので、はい、かかって、
なるほどなるほど、
編集にまた3年4年ぐらいかかって、はいはい、全部で合わせて10年ぐらい、構想10年っていうことを、はい、
はい、
すごいです
はいはい、なるほど。今チラシというか見させていただいてるんですけど、うん、安田純一監督がサムライタイムスリッパーってね、うん、あの去年、
はい、
大いに沸かせた監督さんだったと思うんですが、はい、この方もすごくこう情熱的なコメントを書いてらっしゃるなっていうぐらいな、はい、ね、やっぱりその思いがちゃんとつながって、ね、うん、見る方には伝わる内容の映画なんだなっていうのが案にこう伝わるようなものだなと思うんですけれども、うんうんうん、こう今ちょうど一般上映っていうのも終わられた感じなのか、
今上映中かな、
中かな、はい、っていう感じですかね、うん、はい、今後この映画のこう広がり方というか、もっとこういう形でつなげていきたいであるとかっていうのはどういうふうにお考えでいらっしゃるんですか。
そうですね、あの、はい、監督が一番はこの映画を誰に届けたいかっていうところがあって、はい、まあ、それがやっぱり子どもたち、はい、まあ、思春期を迎えるこう悩んでいる子どもたちだとか、はい、まあ、またそれで悩んでいる親御さんとか、はい、まあ、疲弊している大人たちもたくさんいるので、はいはい、まあ、そういった方々に届けたい、はい、で子どもたちに見せたいとなった時に、はい、まあ、なかなか映画館に行くっていうことが最近少なくなってきていて、
で、ね、
で映画館じゃないよね、教育に入れたいということは、まあ、学校教育、学校で見てもらえたら一番嬉しいよねっていう話をしてて、はい、じゃあそれどうやって持っていこうかって話した時に、はい、まあ、文部科学省から選定映画を受けることができるっていろんな審査があるんですけど、はい、そこにとりあえず出してみようかっていうことになって、な
それがこのマークなんですかね、はい、チラシで見えてる、
そうなんです、ね、で一応文部科学省の選定映画に認定いただくことができまして、はい、はい、でそこから指定科目っていうのがあって、生き方と人生設計の意味合いがこの映画はあるっていうことで認定をしていただいて、でそこから2024年から始めているんですが、はい、あの全国の中学校高校対象に教材活用としてこの映画を取り入れていただいていて、
すごい、
はい、そうなんです。いじめ防止対策とか、あと人権啓発、あとはキャリア教育の中でこの映画を取り扱っていただいて、で子どもたちにとってこう生きるとはとか人生とは何だろうかっていうところを考えてもらうような、あの授業 に取り扱ってもらっているので、まあ、今後もそれは変わらず続けていけたらと、はい、思っています、
うんうん、ちなみにこれ対象が小学6年生以上ってことはやっぱり、はい、授業でも6年生からが見れるような感じって感じ的には、ま
あ、ちょっと哲学的なところがあって、うん、その人生とは何だろうって考える時期が、うんまあ、中学生高校生ぐらいがぴったりなのかなっていうところで設定させていただいているっていうところですね。でも今結構小学生でもすごく、はい、もう大人になってきて、
そうですね、本当に携帯とかでね、うん、情報が多いですもんね、
はい、そうなんです。なので、まあ、小学5年生とか6年生でもすごく刺さる子は刺さるのかなって、はいはいはい、思ってます。なるほど。
いや中学校ここっていうとやっぱりこう精神的な部分であるとかっていうのをこう形成していく一番のこう年齢層だと思うので、うんはい、やっぱりそこに影響力が出てくるってなるとすごくこれは財産的な作品になるんじゃないかと思うんですけれども、うん、監督的にはどうですか、その思いというか、はい、
そうですね、はい、本当にこう今特に若者を中心として心の問題を抱えていることが、うんはいはい、人が非常に多くて、うん、そこをやっぱりこう解決していかなければ、はい、その未来っていうのは本当に危ないものになっていくっていう危機感もありますし、うんはい、やっぱり将来の国の世の中を支えていくのはやっぱり若い人たちなので、はい、
なるほど。
その映画ってのちょっとセリフが少ない映画になってるんですけれども、
うんうん、あ、そうなんですね、はい、はい、
やっぱ映画ってこう映像と音を通して人の潜在意識、無意識、心に直接こう届けられるような、うんはい、そういったこう言葉にはないポテンシャル、力があるので、まあ、それをこうやっぱり疑似体験していただくことで、映画を見てる時だけじゃなくて、見た後のその先の人生により良い影響を与えられるっていう、そういうようなことを目指していますし、まあ、そういう映画になってると思います。
なるほど、はい、ぜひ見させていただきたいと思います、
ね、見たわ、はい、さっきね、はい、ちょっと収録前にいてた人が2回見た言うてはったもんね、
う
ん、
そうですね、はい、
2回見てまたなんかちょっと違う捉え方した言うてたからちょっとすごい気になってて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、はい、ちなみにこのキャストさんたちはもう全員プロの方、うん、役者さんとかなんですか？
セリフがある方は皆さんプロの方で、うんうん、はい、他の方は鹿児島で撮影したんですけども、うんはいはい、鹿児島で、まあ、エキストラを募って、はい、まあ、一般の方々に出ていただいて、うん、
はい、
はい、で一部野球のシーンが出てくるんですけども、はい、
見えてます、このチラシにも載ってるんですよね、
はいはいはい、そうなんです、うんうんうん、それは鹿児島実業っていう、
鹿児島実業さん、はい、有名な
に協力していただいて、
は
い、
本当の学生さん、
本当の学生さんです、はい、
いやなんかぽいですもんね、はい、ちょっと写真に載ってる顔が、
そう、もうそれこそその今上映中かな、はい、栄光のバックホームっていう横田さんの、まあ、生き様みたいなものが描かれてる映画があって、はいはいはい、それ横田さんの出身校でもある、
はい、あ、なるほど、
はい、学校 で、 へ、はいはいはい、でその映画の監督さんからもコメントいただいたりだとか、はい、
あ、なるほどなるほど、はい、そうですよね、やっぱそこにこう感受性をこう想像させる映画であるんだろうと思うので、うんうん、やっぱりそういう皆さんが見られたところにおいてやっぱり響くものがあったっていうことなんですね、うんうん、はい、
だってもうこれチラシ見ても分かるんですけど、すでに何個か賞を、
う
ん、
あ、そうですね、
取ってるって感じやんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうなんです、もう海外からもいろいろ海外の映画祭で受賞しているんですが、はい、そこからもすごく評価をいただいて、
そうです ね、 ね、
ドイツとか、はい、上海とか、これは何ですか、重慶系
は中国、はいはい、
で日本、
はい、
すごいじゃないですか、
そうなんです、
そうなんや、
上海国際映画祭は結構アジアの中でも大きい映画祭 で、はいはい、でそこで歴代の日本人で最年少でノミネート、は
い、すごい、言ってくださいそれ、そんなすごいこと
自分で言うの恥ずかしいみたいな感じで、
はいはいはい、
もうめっちゃもう未来の話として、はい、今このやっぱりこの映画を足がかりに、今後こういう形で映画撮りたいとかっていうのはもう構想であるとかあられるんですか？
はいはい、そうですね、はい、将来の企画は何個もあって、はいはい、さっき言った小川さんの福知山脱線事故のことをモチーフにしたもの、やっぱりこう生きていく力、生命力、まあ、そういったものもありますし、次に考えているのが、はい、 今結構時代の変化が早くて、はい、技術革新がすごい早いじゃないですか、うんうん、そうですね、はい、で今核融合発電っていうのがあったりとか、あの農業とかもすごい進化していて、うんうんうん、結構10年後ぐらいにはもうコストがものすごく安くなっていて、はい、食べるために働かなくてよくなる時代、うん、AI の進化
もあって、
そうなるとそのもう無償で生かされる状態、はいはいはい、そしたらこう今はどうやって生きていくかって考えてますけど、うもうすぐになぜ生きてるのかっていうことに直面していく、はいはい、なのでさっき言ったこの今僕らが抱えてる心の問題っていうのがものすごい大きな壁として向かってくるっていうので、まあそういうところたところも含めて次の時代どのように僕たちはあの生きていくべきなのか、どうやったら解決で生きていくのかっていうところを、まあちょっとこう科学技術とかその SF チックなところも含めてやれていきたいなと、こう未来にこうワクワクできるようなそういった映画を作りたいと思っています。
本当そうですよね。今お話聞いてると、うん、まあ、一歩間違えるとこうマイナスな面で捉えてしまう生き方になる場合だってあるかもしれない中で、うん、それがプラスにどうやっていくかっていう課題であるってところですよね。
そうですね、はい、今なんかこう、はい、未来に対して期待感を持ってる人ってすごい少なくなってきてるので、
それもね多分ね、うん、監督の年齢とかやったら多分一番すごい引っかかる年齢やと思います、はい、もうすぐ30の壁に、うん、ね、うん、立ち向かう時であって、うん、またちょっともう超えてしまってるから、なんかちょっと未来っていうよりかちょっとね、うん、安定とか考えたりとか違う考え方するけど、もう監督の場合はもうこれからやから、うん、はい、多分ね私らの多分見える角度と全然違う角度
いやそうですね、
やっぱりたくさん見えることがあると思うんですよね、うん、うん、楽しみですね、
うん、そういう点ではやっぱ小川さんと今後もタッグを組んでいきながらやっていこうっていう風な形でいらっしゃるんですね。
本当にこの今やってる映画GOも小川さんがいなかったら始まってすらいなかったので、はいはい、最初はただの学生映画として始めたんですけど、はい、小川さんがこれは絶対に世の中に出していくべきだっていうことを、はい、あのおっしゃってくれたので、あのじゃあもう挑戦してみようということでなったので、はい、
ちなみにね小川さん自体が言うた、はい、まあ、プロデューサーの前女優じゃないですか、はい、ここには出てないんですか、はい、
ちょっと出てます
じゃあそれをこう見つけるのも楽しみになる、
やっぱそれもやっぱ、ね、うん、楽しみの一つで、ね、うん、探さなあかんよね、
はい、そうですね、
わかりますかね、ちゃんと
わかりますちょっと結構キーパーソンで、
あの大事な役で、はいはい、あの主人公を導いていく、はい、イコールお客さんを導いていく、は
い
は
い、役柄じゃないですかちゃんと、
はい、ぜひ見てもらえたら嬉しいです、はいはいはい、
だってもうね、まあ、これで収録終わって YouTube 見た方とか分かると思うんですけども、うん、はい、小川さん綺麗です
よ、ね、
小川さん綺麗、やっぱり女優さんやなっていう感じもするし、
ちなみにその女優業で得られた間とかっていうのは、はい、あのこう映画女優でなりたいって先ほどもおっしゃってられましたけど、うん、やっぱドラマであるとか舞台であるとかにもやっぱ挑戦はされた時期とかあられるんですか？あ、
そうですね、結構出てまして、はい、あのテレビだと信長コンチェルトとか、
はい、なるほどなるほど、
チームっていうドラマとか、
はいはいはい、はい、
CM だと糸江の多いお茶とか、
あ、はい、結構あれ、どっかどっかもね、
結構
ね、
はい、そうですね、はい、結構いろいろ参加させていただいて、
そうですね、はい、ね、声もすごくお二人ともそうですけど、とっても聞き応えがあるというか、うん、聞きやすいお声でいられて、
嬉しいです、ありがとうございます。
すごくこうなんか温和な感じの
監督ので
、監督の喋るあれがね、はい、私らの関西弁とちょっと違う、
違いますよね。
なんか落ち着いた、なんかちょっとだけね、たまに訛りが入るじゃないですか。あれもまたいいですよね。鹿児島弁言うのかな、あれ。
多分そうだと思う。
はいはい、
ね、
はい。
え、ちなみにこんな形でラジオ出ていただいたじゃないですか、お二人、はい、どんな風なこう印象というか、今こうやってみられててどうですか、こう
今のこの場、
この場みたいな、はい、
え、私はめちゃくちゃ楽しいです関西人なので
、はい、いや、わかります、はい、
監督はどうですか？
僕はもう関西はあんまり来たことなかったんですけど、はいはいはいはい、すごいこう人と人との距離が近くて、
近いです、
すごい大好きになりました。
あ、本当ですか、うん、食べ物とかどうですか？
食べ物はあんまりまだ食べれ
てない。今日と 到着したんですかね。
今到着したっていう感じですね。
向こうから大阪に入ったところなんで、はい、多分何もまた食べてはれ、
はい、さっきコンビニでおにぎり食べました、ね。
はい、僕も海外でこう明るい、はいはい、みんなハグしたりとか、結構そういうコミュニケーション好きなので、はいはいはい、すごい親近感あって大好きです。
あ、そうだったんですね。
なんかそういうタイプに見えないんですけど、ハグとかっていうタイプには見えないんですけども、
意外と、はい、
そうなんですね。
ちなみに関西で何食べたいとか何がしたいとかあります？
まずはたこ焼き。
そうやと思います。
美味しいってすごい言って
る。ぜひ、は
い
はい、ぜひ
ぜひ。
あとはもういろんな人と友達になりたいです、ね。はい、
すぐなれると思います、
うん、もう本当に楽しい。
あ、よかったです、
ね。いや、もうイントネーションがちょっとね、はい、違和感あって、ね、うん、鹿児島弁ってどんな感じなんですか。
鹿児島弁はなんだろうな、結構独特なイントネーション、うん、
はいはいはい、
なんだろう、
関西やと何々やねんとかってやっぱり、うん、私ら言っちゃうんですよ、うん、ですね、
まあ、2回語尾を繰り返したりとか、ですです
とか、です、相づちで例えば、はいはいはい、なんか何ですかね、ですですって言うんですよ、ですです、
相づちがですです、
はい、それって鹿児島の人、
はい、
は
い、
あと、イントネーションがなんか
だからよとか、
だから
よ、そうですね、そうですね、
だからよっていうのを相づちで、はい、同意するときに、はいはいはい、本当そうだよねって意味でだからよ
って、あ、そうですね、確かにそうかも、私は親戚鹿児島にいるんで、
は
い、
そうなんですね、
なんか分かる気がします、はい、そうなんですね、あ、分かるかも、うん、
すごい。
まあ、でもおばあちゃんとかおじいちゃんとか言ったらもう何言ってるかわからないです
。ああ、そうでしょうね。
だからよって言われても私わかんなかった。
わかんないです。
わかんないです。
コテコテの方はもう僕もわかんないぐらい。全然違います。
はい。ではとうとう、はい、エンディングのお時間が近づいてまいりました。
めちゃめちゃ早いですね。
そうなんです。
なんか今もうちょっと聞きたいこともあったけどね、はい、ちょっと最後に2人のね、はい、ハッピーとはっていうのを聞かないといけないんで、はい、ではじゃあまず監督の方から、はい、あなたのハッピーとは。
はい、僕にとってのハッピーは生きていることに感謝できるということです。
なるほど。
ちょっとこの映画GO の中のセリフの一節を紹介したいんですけど、はいはいはい、目にはしていながら本当には見えていないものも多いのです。見過ごしていた美しさに目を開く一つの方法は自分自身に問いかけてみることです。もしこれが今までに一度も見たことがなかったとしたら、もしこれがこれから二度と見ることができないとしたら、そういった一節があるんですけど、
はいはい、
もう本当にこう今生きている一瞬っていうのがいかに愛おしいか、うん、尊いかっていうことを感じることが本当のやっぱり幸せかなと思っていますし、映画GOはまあ本当にそれを体感できる、体験できる、そういったことを感じれる、はい、見た後もあ生きててよかったなって、本当に景色が変わって見えるようなそういった映画になっているので、はい、ぜひ皆さんにも、はい、足を運んで見に行っていただきたいです。
はい、今の語りかけも胸キュンってしましためっちゃ胸にきました。
そうです、ね、
見ます。
うん、ありがとうございます。
はい、はい、では小川さんの方お願いします。
はい、私のハッピーはい、はい、は今を生きるですね。私は18歳の時に事故に遭って本当に生死をさまよって、でその時に思ったのが、本当に人生はいつどうなるかわからない、だからこそ今を一生懸命生きるっていうことに、まあ、気がついた。だから本当になんか後回しにしてまあいいかとか思ったりもすることもあるんですけどでもそれでも後悔しないように生きるっていうのが、うんうん、私の幸せにつながっていく、周りの人の幸せにつながっていくと思って生きています。
は
い、
なるほど、素敵です。
はい、二人とも深いですよね、考えてみたらめっちゃ深い。
いや、まあ、本当になんかそれをまた映画でちょっと体感させてもらいたいと思います。ね、はい、
映画できっと伝わると思います。皆さんぜひ見てください。 GO、
は
い、です。
はい、はい、ありがとうございます。はい、では名残惜しいですが、そろそろエンディングのお時間になりました。本日のゲストはちょっと言っていただきます。お願いします。
はい、映画ふるさとの里と書いてGOの監督伊地知卓郎でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
映画GOのプロデューサー小川夏香です。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。では次回もハッピートークにお付き合いください。
バイバーイ。